2011年11月23日水曜日勤労感謝の日祝日、午後6時、13分頃収録カラーディーズ若です。皆様こんにちは、こんにちは、こんにちは、ということでですね、さっきね、お昼に、さっきつるお昼ですけどね、お昼に、まあね、某ローソンさんにね、行ってきたんですけども、そこでね、まあ、おやつごろっていうね、100円のお菓子、あるじゃないですか。ローソンオリジナルの105円のお菓子あるじゃないですか。あれね、2つ買って、あとちょっと飲み物何本か買って、まあ、帰ってきたんですけども、まあ、その時、レジで、そうそう、おやつごろ105円のやつ、2つ買ったんで、で、最初俺全然気づかなかったですよ。ただ、ローソンの中で、なんかね、ゴーゴーマニアックとか流れてんなーとかって思ってたら、今、軽運のキャンペーンをやっていて、クリアファイル1枚差し上げてるんですけど、この棚から1つ選びください、みたいなこと言われて、みたいな、そこで初めて知ったっていうね、いう話なんですけれども、まあ、もらったクリアファイルはもちろんで、アズニャンっていうね。はい、オチでございますけれども。さあ、今日も始めていきましょう。大学1年生、我がお送りする雑音マジン自己満足の番組カラーです。この番組は、ボイスブログ、ケロログと、審査ブログの提供でお送りします。こんにちは、カラーデイズワカーでございますけれども、本当ね、知らなかったんですよ。そうそう、素で分かんなかったっていうかね、で、Facebook あれ、僕、ローソンのやつ、フォローっていうか、なんで、いいねやってるんですけどね。だから情報流れてくるはずなんですけど、見てなくて、全然もう不意打ちすぎてびっくりしましたね。え、軽音みたいな、びっくりびっくりみたいな感じで今、ああ、軽音フェア、本当にやってますね。これ、いつからやってるんですか ?11 月22日からってことは昨日ですか。あ、昨日からやってたんだ。まあ、そりゃね、お若さんも、あれですね、びっくり気づかなかった。だって、あれでもね、昨日、大学のロソン行かなかったもんね。大学のロソン行かなかったから全く気づきませんでした。そっかそっかそっか。で、クリアファイル、6枚。ね。6種類の中からね。そうそうそう。いきますということで、映画軽音フェア商品もしくはおやつごろをね、合計2個買うとオリジナルクリアファイルプレゼントということで6種類で、まあ僕はね、もうさっき言いましたけど、アズニャンのねクリアファイルを、もらってきましたけれども、そう行ったところではね、もう4種類しかなかったですね。どれだ、あ、全員集合はなかった。あとね、なんだろうな、あとどれだ、ユイもいなかったね。ユイもいなかったね。もう、お亡くなりになってましたね。早いですね。まあ、ね、ね、全国のね、紳士の皆様の、ペロリストのね、皆様の、ね、もう、餌食になったんじゃないですか。ね。いやいや、恐ろしい。恐ろしい、恐ろしい。なんかたくさんありますね。軽音、ずいぶん特集してますね。すごいな、これ。軽音の手帳なんかですか?すごい。1000円。意外と安いんじゃないですか。いや、そうですね。そうそうそうそう。店内放送スケジュールと書いてますよ、なんか。あらららら。この時間帯に行けば、あれですか、軽音のなんか曲聴けるんですか。あ、軽音のなんか聴けるんでしょ。そうですね。6時2分。もう終わってる。次、11時2分ですね。行きますか?行きませんよ。はい。ということで。映画公開もね、近いですよね。うん。12月3日でしたよね。あれ?来週じゃん。来週の土曜日じゃないですか。あらららららら。まあ、ね。まあ、見に行くと思いますけどね。うん。多分行くと思いますけども。なんだかんだっつってね。行くと思います。マイル券持ってないな。まだ買えるぞ。まだ買えるぞ、きっと。まだ買えるはずだ。ね。まだ買えるはずでしょ。うん。まだ買えますよね。どっか、ローソンかそこら辺で買ってきますか、マイル券ね。いやー、いやいやいやいやいやいやいや、やばいね。いや、ちょっと。マイル券の方が安いよね、絶対ね。でもマイル券買っときましょう、もうね。 はい、ということで、ね、マイル券最大500円もお得というね、ちょっと買いましょう。なんかでプレゼント付きのマイル券とかあるんでしょ。いやー、まあそこまでお金が伸びるかっていう話なんですけれども、まあちょっとちょっと調べながらね、まあマイル券は手に入れたいなというふうに思います。はい、ということで12月3日か、まあ平日のね、時間帯に見に行こうかなと思います。多分平日だと僕は金曜日ですね、金曜日の午後なら見に行けるかなという感じですかね。まあ北海道だとどこでやってるんですかね、ね、あれですか、シネマフロンティアとかですかね。あとは、あれでしょ、まあまあまあいいや。あんまり下手なこと言うとね、若さが違うよって言われそうなので、まあまあ言いませんでしょ。言いませんけど。いやいやいやいや、映画、12月3日公開ですね。もうだんだん迫ってきましたね。なんだかんだね、長い長い、12月なんていつだっていう話をね、前にしましたけども。あ、とうとう来ましたね。来週というね、領域に。いやいや、見に行きますよ。そりゃ見に行きますよ。ね。いや、12月3日、今日はね、多分見に行け、ないかなと思うけどね。まあ、てか全国、札幌市民、札幌市周辺に住んでいるペロリストさんたちが、制圧してそうなので怖いので、僕は12月3日には多分行かないと思いますけどね。はいはい、そんなことで、軽音の話をね、もう4分くらいずっとしましたけど、今日はしたいのは別に軽音の話じゃなくて、はい。こっから本題ですけれども、オープニングをちょっと引きずりすぎましたね。いやー、ね、最近、若さんね、実は早起き日記をね、見てくださっている方はね、わかると思うんですが、最近ちょっと起きるのが、なんとなく早いというかですね、土曜日、日曜日も含めて、8時台よりも、8時よりも前にね、起きて、だから目標時間今7時に設定してるんですけれども、その前後プラマイ1時間以内には起きるようにはしていたんですよ。ところが、どっこいですよ。ね、本日ね、11月23日水曜日、ついに8時15分になってしまったっていうんですね。まあまあまあまあまあ、祝日ですから。いや、てか今週ほんと休みないから、ほんと今日だけは寝かせてと思って、寝てたら15分遅くなりました。っていうかね、厳密に言うと8時くらいには起きてたんですけどね。あ、押し忘れたもん、どうして。したら押したら8時15分でしたんだよね。まあそれも含めての早起き日記ですからね、僕の場合は。はい。そんなんで、そうそうそう。だからちょっと早く、これを時間帯よりもちょっと若干早いですよ、実際は。そんでさ、起きた瞬間に押すわけないでしょ。いくらなんでも。な、早起きたーみたいなね、押すわけないでしょ。ね。そうそうそうそうそう。この早起き日記もね、6月のあれいつでしたっけ ?2 日だよね、確かね。6月の2日ぐらいから。ほぼ毎日、というか毎日。なんとね、実家に帰った時もね、ちゃんと記録をつけているわけなんですが、次の12月2日、来週の金曜日で、ね、半年間ね、ちゃんときっちり記録をつけてるというですね、なんか8月ぐらいに1回外したような気もしなくもないですよね。うん。まあ、ずっと記録が続いてて、いやいやいや、ほんとね、これもよく続いてるもんだなと思いながらね。そうそうそう。いつも iPhone からね、起きたってボタン押してんですけど、最近アプリ調子悪くて、ツイートの方しか機能してないんですよ。だから、最近はツイートに、記録された時間を、後で、早起き日記の方に、ね、記録している。っていう形を取ってまして、最近ちょっと早起き日記アプリがちょっと調子悪いですよね。はーい。まあ、そんな中、先日ね、ケクノさんの番組でしたっけ、ね、お母さんと競ってますみたいなこと言われて、あらやだとね、いうことをね、ちょっと聞きまして、噂で聞きまして、ね、いや。まあ、なんだかんだ言ってね、僕もね、まあ、今、テクノさん含め、ちょっとお気に入りに入れている方3人いるんですけれども、まあ、まあ、うちね、2人は、まあ、早起き日記だけのつながりだとは思うんですが、まあ、プラスケクノさんということで、この、お三方のね、時間は、僕ね、毎回見てますよ、ちゃんと。あー、今日は、菊野さんは、この時間に起きたのね、みたいなね。若の方が若干早かったんだよね。逆に、いや、菊野さんは、お、早みたいな、みたいなね、ことも、まあまあ、なきにしもあらずということで、まあ僕もね、ちゃっかりちゃんと見てますので、はいはい。まあまあまあまあ。早いけどいいことですからね。はい。 そうそう。うん。で、なんでね、若さん最近ちょっと、グラフがちょっと安定してたでしょ？最近まで。最近までね。うん、もうね、もうここ数日ダメですよ。もうね、上下激しいですよ。ここ最近はね。ただね、先週ぐらいはちょっと、かなり安定してたんですけどね。ね。そうそう、早起き日記のグラフを見るとね、わかると思うんですけど、もうね、上下がものすごい激しいことがね、わかると思うんですけども、最近ね、安定してたんですけどね、ちょっとまた、ちょっとここ、調子悪くなってますけどね。はい。で、まあ、なんで最近、ここ最近安定してるのかなって自己分析した結果、朝やることを増やしたっていうか、朝やることができた。やることっていうかね、あれなんですけども、まあ、ぶっちゃけね、ちょっとこの話変わるかもしれないですけど、ぶっちゃけ一人暮らししてると、朝飯って、もうなんか作りたくないよね。いや、わかるかな？これ一人暮らししてる人はわかると思うんだけど、ぶっちゃけ、朝飯だって作るのめんどくさいと。ね、もう、ね、ご飯に卵かけご飯でよくねってね、ね、卵かけご飯でよくねみたいな。ふりかけでよくねみたいな。プラス味噌汁みたいなね。あ、みたいな感じで。もうほんとね、まともなものを作るのがね、すごい面倒なんですよ、ぶっちゃけ言うと。ぶっちゃけ言うとね。ただでさえね、後期になって時間もないのに朝ね。え、9時スタートですよ、いつもね。もう、1週間のうち3日間で9時スタートですよ。もうね、やめろと。1コースタートやめろと。で、しかも冬になって朝早く起きないと、ね、雪が積もっててね、道路をね、歩けないみたいなね。もう、自転車も使えないし、みたいな感じでね。だから早く起きなきゃいけないんですよ、ね。そうそうそう。そんな中で、ね、朝食作る時間なんか取れるわけがないと。ね。いうことで。まあ、そんな、クソったれ若さんをね、救うべく、うちの大学の学食が、立ち上がって、まあ、セメスターに一回ね、やってるんですけれども、一ヶ月間やってるんですけども、朝食、っていうか朝、あれは朝8時くらいからね、8時くらいから、10時くらいまでの、間ですね。まあ、実際そんな長くはないんですけども、まあ、朝食100円定食っていうのをね、出してるんですよ。ね、ワンコインでね、これ前期の時に話しましたっけ？なんか、なんとなく話してないの話してないよなんて感じで、のような気がするんですが、ね、朝食100円定食ってね。で、僕を Facebook で、なんですか、フォローっていうか、あれだ、なんですか、お友達になっている方はね、アルバムに載って分かってると思うんですけど、Twitter には上げてないですね、まだね。なんか、そのうちこの画像は、ね、若16.com の、アルバム写真館の、ところに、そのうちまとまったら、この朝食100円のキャンペーンが終わり次第、アップロードしようかなと思います。Facebook の方はね、毎日やってますけども、はい。ということで、朝食100円定食というのがあってね、これね、写真見ていただいたらわかるんですけど、ボリュームがパないんですよね。いやいや、これ100円じゃないでしょと。これ多分昼に300円、400円で、出されても疑わずに払うと思います、多分。っていうぐらいのボリュームがあるんですよ、この朝食100円定食は。もううちの大学最高だと。ね。で、これを食べるには、その1校目があるときは、その8時くらいから、その9時までの1時間の間に食べないと、1個目に間に合わないんですよ。で、もうちょい早くやってくれても、まあでもその前に若そんな早く降りないだろう。まあその通りなんですけど。そう、だからね、そう、ギリギリなんですよ、めちゃめちゃ。もうね、講義始まる10分くらい前に食べ終わって、さあ急いで、講義室へ、レッツゴーみたいなね。そんな感じなんで。いやーね、だから、で、早く食べるためには早くね、行けばいい話で。だから、その、行くために最近早く起きてるってね。もうだから、朝、そうね、8時、5分とか10分ぐらいにはもう出てるみたいなね。日もまあ、あったわね。とはいえね、早起き日記見ると結構8時ギリギリに起きてるんですけどね。これで朝大丈夫ですね。多分起きてすぐね、大学行ってるんですよ。起きてもうすぐ大学。もう速攻で大学。で、髪を、まあ、寝癖をある程度直して、で、服を着て、で、講義の準備をして、さあ、レッツゴー、早く朝食だと。100円朝食行くぞ、ということで、行ってます。まあね。 ほんとボリュームが、ボリュームがね、かなりあってですね。正直、朝、僕結構苦手なタイプで、なかなかね、ちょっと、喉にも、通らないですよね、あんまり。あんまり通らないですよね。で、夜にめちゃめちゃ食うからね、まあ太るっちゃ話で、まあ太ってないですけど、別に。いやね、まあちょっとその太って太ってないの話もまた後でしますけど、ね、そんなんで。いやいやいやいや。本当にね。まあまあ、とにかく、そのボリューミーなね、朝食を最近はちゃんとね、取ってますので、ね。やっぱ朝食食べると違うね違うねとかって言っちゃいましたけど。今まで結構おろそかにしてて、朝飯抜くとかっていうのも結構ね、常習犯だったんですよ。ここ7ヶ月の一人暮らし生活の中で、こう今までさ、そう、大学でも聞かれてた、大学でも結構アンケートとかが取ってる時に聞かれるんですが、中学、高校の時とかね、なんか、よくアンケートとかでね、朝ごはんをきちんと取ってますかみたいなアンケートがあってさ、いやいや、バローと、ね、まあ、そんなもん食って当たり前だろうって思ってたんですよ、中高生の時は。ね、そんな取ってない人なんかいないだろうと、この世に存在しないだろうと、アホかと、こんな無意味なアンケート取って何の意味があるとかって思ってたんですけど、ね、よっ、で、大学生だって一人暮らしになってから、いや、めんどくさいねって。ね、もうここでまた親のありがたみをね、知るっていうね、いうところでもあるんですが。いやいやいや、しかしながらね。いやね、パワーソメシ食べると違いますね。なんか1個目から、1個目の氷もちゃんと頭に入っていますね。いやもうなんなんですかね。いやほんとね、食生活を見直そうかなと、これを機にね。まあ、そういう意味もあるんですよね、この朝食100円定食っていうのは。大学でやってるキャンペーンですけど。まあ、ぶっちゃけこれね、絶対学食は利益出ないですよね。絶対利益出ないですよね。まあ、ただでさえ学食ってそんな利益出ないような気もしなんもないですけどね。ね。まあでも絶対潰れないですからね、学食ってね。絶対潰れないですからね。大学がある限り。ね、絶対潰れないですから、まあ、ね。多分このね、100円の中での、いや、絶対あれ100円じゃ作れないでしょ。作れるのかな？わかんないけど。まあ、気になる人はちょっと、後ほど公開されるであろう写真をね、見ていただければな、というふうに思います。はい。ということで、まあ、来週いっぱい、再来週までやってるみたいなね。まだまだね、これちょっと、朝頑張って起きてね、この、少しでもね、こう、ね、冬ね、ちょっと、ベッドから出たくないという若さんをね、ちょっと、改めるべくね、この生活を、ちょっとまだ100円定食は続けたいなと思います。はい。実質ね、あれだけのボリュームを100円で自分で作ろうと思うよりは、絶対この定食行った方がいいですから。ね、あのボリューム100、自分では作れないです。絶対100円で。100円じゃ無理です。まあまあ、そんなところで。朝飯大事ですよ、皆さん。ね、朝飯ね、もう食べてください、皆さん。大事ですから。ね、いや、めんどくさいと思ってもね、もうバナナ1本でもいいから食うといいと思うよ。ね、ということで、まあ、とはなんとか言いながらね、多分今日は朝食取ってないですよね。いやいや、クソクソクソの。いや、今日だってもう休みだと思って、ダラダラしましたよね、結局ね。いや、ダメですよ。こんなのね、やつはダメですよ。ね。大事です。生活環境大事ですよ。はい。ね、そんな若さんでございますけれども、最近ちょっとね、健康について考えることが多くなってきて、まあ、なんでこう健康に立て続けにこういうイベントが続くとかわかんないですけども、後期ね、実は僕まあ、いわゆる、なんですかね、保健体育っていう、中高生に言うところの保健体育的な扱いなんですけど、まあ、保健体育という講義名ではないですけども、まあ、健康科学っていうですね、まあ、単元というか科目を、取ってまして、まあ、ね、僕はもう死ぬほどね、大学に入ってるまで体育を取りたくないと思ってる若さですから、まあ、せめてね、こう、保健体育的なものをだけでも取っておこうと思って、まあ、取ったんですが、その中でね、体組成計っていうものを使って、自分の、こう、体力というかですね、あらゆるものについて、こう、なんだろうね、この脂肪、体脂肪率とかね、まあ、ぶっちゃけ言うとあんまり俺測ったことないんだけど、ぶっちゃけ言うとね、体重はね、まあ、測ってるんですけどね、その、高度だね、その、体重軽減じゃないんで、ぶっちゃけ言うと、で、ほんと体重だけ測るみたいなやつなんで、その死亡率とか出る、そんなね、高機能な体重計じゃないんで、今まであんまり測ったことないっていうか、多分一回も測ったことないと思うんですけど、まあね、でも、運動系の部活の方ならね、まあまあ、測るのも、まあまあまあ、当たり前みたいなところもあるかもしれませんが、若さんは測ったことなくて、 その氷の中で初めてこの間測ってきました。はい。で、まあ、その結果を、まあ、レポートにまとめて、まあ、提出みたいなことがあって、まあ、もう、特に提出は終わってるんですが、結果表だけね、こうなんかレシートみたいな形で、ね、なんか出てきたんですよね。本当レシートですけど、これ。で、まあ、ここに全部書いてあるので、ちょっとね、ここで暴露しようかなと思いますけれども。いや、びっくりしましたね。で、若さん、運動してないじゃないですか、ぶっちゃけ言うと。運動系の部活に入ってるわけでもないですし、講義で体育を取ってるわけでもないし、もともと運動系でもないですし、ね、もうそもそも若さん、運動とはね、全くもって無縁なんじゃないかと。ね。まあね、言ってもでも、ね、そうですね、人並み、まあ、もしくはちょっとそれ以上なのは多分スキーだけだと思います。スキーと、あと長距離のマラソン。よく、高校とか中学の時に走った、マラソン。くらいですよ。ね。短距離走は無理ですね。短距離走は無理です。で、長距離走なら、感じですけれども。くらいで、まあ、あとはね、もうほぼ全滅ですよ。もう球技なんて、ね、もうほぼ全滅ですよ。ね。僕の身内リスナーさんは知ってますけど、知ってると思いますけど、身内リスナーさんは分かってると思いますけどね。球技なんかもう絶望的ですからね。あんまり詳しいことを言うと、なんか墓穴掘りかねないんで、ね、言いませんけど。で、まあ、自分の体力ってどんなもんだろう。多分、体内年齢なんか絶対、今、実年齢18ですけど、絶対もうなんか20とか30とか出んじゃないかなとかってね、思ってたりとか。あと、絶対俺筋肉量は少ないなって思って、もうね、筋肉量絶対少ないでしょとかって思って、まあ、いました。まあ、で、それを踏まえての、この体組成計による測定の結果をね、ちょっと今ここで番組しようと思います。で、まあ、若さんはね、ネット上では身長160センチというね、設定になってますけどね、若干これサバ読んでんじゃないかと。まあ、実際サバ読んでますよね。若干ちょっとサバ読んでますね。160もありません。えはい。まあね、厳密に言うと死者を有すると160になりますけど。はい。で、体重がまあ、50ちょっと。50ちょっと。で、体脂肪率がね、14.6% って、これどうなんですかね、わかんないですけど、ちなみに、判定の結果だとこれ標準だそうですね。若さんの身長、体重、あらゆるものから、もろもろと考慮して考えた結果、年齢も考慮するんですね、これね。そう、年齢も聞かれるんですよ、びっくりびっくり。まあ、結果、まあ、標準なんですよ。まあ、だから、まあ、標準なんじゃないですか。下手に痩せてるわけでもなく、肥満なわけでもなく標準っていうですね。まあ、普通の人でしてね。なんも広くないと。はい。で、脂肪量っていうのは、これあれですよね、きっと。この体重の中で、まあまあまあ、ね、言ったら余分な肉、余分じゃないかもしれないですけど、肉のね、料理ですけども、これ 7.7 キロっていうね、77みたいね。はい。で、除脂肪量っていうのが 45.2 キロってこれなんですかね。脂肪じゃない部分が45キロあるってことでしょ。よくわかんないですね、この辺はね。筋肉量が 42.8 キロ。ってことは脂肪じゃない部分のうちのほとんどが筋肉ってことですね、これね。きっと。じゃあ残り、何キロだ ?2.4 キロぐらいかな。は、あれですか。頭、脳ですか？脳の重さですか？わかりませんけどね。で、体水分量、だから体の中に入ってる水の量が 31.3 キロって意味わかんないと思って、そしたらもうね、えってことなんです。若干ちょっとこの辺意味わかんないですね。若干ね、推定骨量、まあ要は骨の量ですよね。が 2.4 キロ。なるほどね。基礎代謝量が、1324キロカロリー。らしいですね。で、まあ、ここまで言ったんで、まあ、およそ、見当つく方はつくと思うんですが、BMI、なんですか、肥満度みたいなやつね。そうそう、身長、かける体重の2乗、なんだっけ、あれ、式忘れたんだけど、なんかそんな感じの式ありましたよね。ではまあ、それは普通の判定になりましたね。前ね、あれ、いつだ？中学ぐらいの時はね、なんか痩せすぎみたいな判定をね、受けたんですけど。いやーね。おかげさまでちょっと肉ついてきました。はい。まあね。まあ運動してないですけどね。体育ってやってないからね。そうそう。普段あんまり運動してないですからね。もうチャリ通ですしね。 ね、まあ、つい先週ぐらいからね、徒歩に切り替わりましたけど、なんか徒歩にしたらなんか痩せんじゃないかっていうね、気もしないもんないですけどね、冬道ですから。で、内脂肪レベル？内臓脂肪レベルか。が、標準なんだけど、標準の中でもちょっと少ない方側の標準に判定されましたね。で、筋肉量は、おぉ、びっくりびっくり。あらまあらま。筋肉量が、平均？平均。まあ、これさっき言ったか。あ、言ってない。筋肉量、そう、平均だったんですよ、平均。ね。ね、絶対は平均なんかいかないって足りないと思ってたらですね、平均判定されまして。まあ、まあ、普通だったっていうね。思いのほか普通だったっていう話ですけども。で、ちょっと体内年齢はちょっと後で言いますね。で、内臓脂肪レベルは、そう、ちょっと平均、標準なんだけど、ちょっと足りない側っていうか、少ない側の2っていう判定を受けて。で、脚力。脚力がですね、100点だったんですね。90点が、そのデフォルトというか、平均なんですけれども、100点。だからちょっと平均よりも上回ってるっていうですね、感じでした。で、BMI はさっき言ったな、標準体重、僕の身長とか、から推定するに、あるべき体重が 55.6 キロなんで、マイナス数キロ足りないですね。だから肥満度はマイナス 4.9%、まあ、だいたい 5%、マイナス 5% ということで、まあまあまあ、まあまあまあ、これぐらいだったらまあ許容範囲なんじゃないですかっていうぐらいの判定を受けました。はい。で、100点は、そうそう、さっきも言ったんで100点だったので、ね、100点が上限じゃないんですよね。120% とかっていう人も普通にいたので、まあ、普通にいたのでってどれくらいいたか知らないんですけど、100点、100がマックスではないので、まあ、普通に良いの判定を受けましたね。はい。で、そう、今までこんなのさ、測ったことないじゃない？若さん。あんまりね、こういうの、身長、体重、座高みたいな測、視力みたいな測りますけど、こんなね、なんか筋肉量とかね、ちゃんと、まあ、実際ね、体重計みたいなやつに乗っただけで測れるって若干なんか、若さん的になんかちょっと怪しいんじゃないのって、ちょっと今でもちょっと若干思ってるんですけど、これほんとマジで、これ適当に数値叩き出してるだけじゃないのとかって思ったりもしなくもないんですが、まあ、ただ、まあ仮にこれがまあ全部推定の結果だったとしてもまあ平均的なね人なんだということで若干ちょっと安心したというかですね。内臓脂肪レベルがちょっと少ないのがあれですね。ぐらいでまああとは標準ぐらいで体脂肪率と筋肉量による体型判定の結果はですね標準星マークということですね。まあ普通の人でしたね。いや、よかったよかった、ということで。まあ、ほんと、ごく普通の、若さなんでしたね。いや、まあ、この結果はね、維持できるようにね、これ以上、ね、まあ、痩せることはね、多分ないと思うんですけど、太ることはね、もう考えられると、もううちの親父なんかもね、絶対あの人はあれですからね、太ってますからね、太ってんのかね、いやーでも最近痩せてきてるっていう噂もありますけどね。そうなんですかね、その辺は。で、うちの母なんかも、ね、この間、夏休みに帰った時にね、なんか運動を始めてるみたいな話を聞いて、いやいやいや、あの母がとかって思いながらね。まあ、ただ、ね、ちょっと健康に、まあ、それなりにみんな気遣い、うちの親もね、なんか気遣い始めたので、まあ僕もね、少しずつちょっと、やっぱり若いうちですけどね、そうそう、氷でもやりましたけど、この時期の、この学生時代に、身についた、この習慣みたいなやつって、もう一生続くんだって。いやー、もう嫌だと思って。もう今のこのダラダラ生活一生続くのかと思ったらね、ちょっと鬱になりかねないのでね、ちょっとね、ここで生活を見直すっていうこともね、まあ大事なんじゃないかなと、まあちょっと改めて思ったんですが、で、まあ、体内年齢ね。まあ、ここまで言ってね、体内年齢が30代とかね、そんなのはありえませんけども、まあ、ぶっちゃけ言うと体内年齢はですね、まあ今、実年齢18でございますけれども、体内年齢は、なんとですね、なんと、まさかの、まあ、17歳でした。はい。ということでね、1歳若いね。1歳若い。まだ、高校3年生の体ってね。まあ、いいんじゃないですか。ね。 まあ、よく言うとですね、身長足りないような気がしますよね、リスナーさんね。160いってないってもう暴露しちゃいましたからね、ここで。うん、まあ、厳密に死者を言うしたら160ぐらいですけどね。うん。いやいや、そんなところで。ね。いやー、ちょっと身長は足りないような気がしますが。うん。まあ、いいんじゃないですか。ということで、まあまあまあ。ちょっと。健康には、ちょっと気を使い始めている若さんです、最近ね。朝飯ちゃんと食ったりね、やっぱりすごい大事ですよ、本当にね。早寝早起きも大事ですね。そう、最近ね、寝るの早いっていう噂ありますよ。なんか、寝るの早いし、てか、今週ちょっとね、忙しいっていうのもあって、またちょっとこれはエンディングで言おうかなと思いますけど、忙しくてね、もうね、家帰った瞬間寝るみたいなね、あのことやってますからね。いやいや、恐ろしい恐ろしいと。そう、帰ってパソコンつけないみたいな日がね、ここ2、3日続いてますからね、恐ろしいですよ。ね。まあ、その辺の話はまた次回もできればいいかな、次回ね、また話せればいいかなと思いますが、まあ、今日はね、もうそろそろ30分経つんで、この辺で終わりたいかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、皆さん、健康には気をつけましょう。ね。たとえね、若くても油断しちゃいけませんということをね、学びました。はい。それでは、エンディングです。というわけでですね、エンディングでございますけれどもですね、いやー、やっぱね、健康に気を使うことってすごい大事だなっていうのは、その、ここ、2週間、3週間ぐらい、まあ、いろいろね、その、朝食100円の話で、まあ、ちょっと若さん早く起き始めてるとかね、まあ、体組成系、ちょっとさっきから噛んでるね、これね、体組成系で測ったりとかして、まあ、自分の体のことをよく知るっていうこと、意味ではね、すごくここ数週間、そういう機会が恵まれまして、ちょっと健康について考えるようになりましたね。まあ、ちょっと早起き日記に関してはね、まだまだ続けて、まあ、無事12月2日で半年を迎えたいなと思いますけれどもね、記録、連続記録の半年を続けたいと思いますけども、まあ、今後もね、もう半年と言わずにね、1年、2年、3年、4年とね、どうぞ、まあ、早起き日記がある限りはね、続けて記録つけていきたいなというふうに思います。最近ね、早起き日記ちょっとね、ちょっと記事、日記の記事にね、早起きに、今までに日記と言いながらね、起きた時間しか記録してなかったんですけど、最近はちょっとまあ、別の目的もあって、まあ、これはまた次回かわかんないですけど、まあまあ、機会があったら言うと思いますけど、ちょっと別の目的があって、積雪量とかね、気温とか室温とかを記録するようにしてるんですよね。まあ、いろいろ理由はあるんですが、まあ、この辺に関してはまた、ね、次の機会にお話ししましょう。いやーね、てか、今週ほんとね、忙しいのよ。今週ほとんどサークル攻めで、もう、月か、まあ、水曜日、今日はまあ、休みですけど、月か、もう、金とですね、もう、毎日サークルっていうですね、まあ、鬼畜な状態になってまして、まあ、鬼畜な状態になっちゃいましてっていうか、鬼畜な状態にしたのは僕なんですけど、いやいや、もう、最近そんな感じで、ちょっとね、ちょっとここ一週間は、ちょっとサークルに追われるかなということで、まあ、マックス金曜日でね、いつもね、山場はいつも一週間の中で山場は火曜日なんですけど、今週はね、金曜日ですね。金曜日はね、朝8時くらいに家を出たら、そんな早くはでないかな、9時過ぎくらいに家出たら、もうですね、帰ってくるの終電ぐらいっていうね。まあ、まあまあまあ、大変ですよねっていう一日になるかなって思います。まあ、ね、そういうのが普通だっていう人もね、いますから、まあね、若ごときがね、言うのもなんですけどね、今日は勤労感謝の日ですからね、働いている人に感謝しなきゃいけないというね、いつも働いている、世の中のお父さん、ありがとうございます。ね、お父さんと言わず働いている皆さんね、ありがとうございます。本当にね、ニートですけどね、僕が言うのもなんなんですけど、まあそんなんで、ちょっとね、またサークルの話はね、それまた次回できるかなと思いますので、また、はい、次回まで。お元気で。さよならー。